ナチュラリストポッドキャスト。
今週の深掘りしゃべる。毎月第3土曜日の深掘りしゃべるは、通信制普通科福山市と呉市に校舎があります東林館高等学校理事長木田光平さんを迎えて、親子のこと教育のことをテーマにお送りしております。木田さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
おはようございます。
おはようございます。
後ほどなんでしょう、学校説明会の、
はい、
イベントじゃないですね、説明会もあるので、はい、後ほどその、はい、紹介させていただきますが、まあ今、学校というと木田さん、神戸の学校で先生がいじめを繰り広げてっていう、まあ、いじめというかなんというか。
そうですね。
どうでしたこのニュース。
いや、まあまあ、まずはね、いじめを受けた先生がもう一日も早く心の傷が癒えてくれるのを本当願ってますし、本当子供たちへの影響もね、まあ、悪い影響来てますけど、早く落ち着いてほしいなと思いますけど、まあ一言で言うと、まあ残念だなっていうのが、本当日々頑張ってらっしゃる先生ってたくさんいらっしゃいますし、公立私立問わずね。で、この小学校の、この当該の小学校の先生も頑張ってらっしゃる先生っていらっしゃったと思うんですよね。いや、ほんとなんかこう、教職員全体に対するこう、信用が落ちてしまうような、なんかこう、事件になってしまったような感じ、すごい残念だなと思うのと、まあ、ただ今回のことで改めて分かったのは、やっぱ大人の世界でも、まあ、歴史としていじめっていうのがあって、うん、これは、やっぱり他の職場だろうが、多分他の地域だろうが、実はこのいじめって、大人のいじめっていうのも存在している可能性があるっていうことが、まあ、改めて分かって、で今加害者の先生たちっていうのは今ネット上に、まあ、ネット上中心にこういろんなことさらされてですね、こういろいろこうなんかこう叩かれて攻撃されてね、まあ、いわゆるこう袋叩きみたいになってますけど、うん、ただやっぱりそれって、まあ、その先生たちをこう批判したい、非難したいっていう気持ちは分からなくもないんですが、でもそれをやってしまうと、結局その加害の先生たちと同じ土俵に立っちゃうんですよね、
これって。それはいじめですよね。
だからそれってやっぱり、それはそれで、結局その先生たち悪いだろうって、こう、当該じゃない我々がそれを叩いちゃうと、それって何にも進展しないし、何も発展しなくって、やっぱり当該者じゃない、当事者じゃない我々がやっぱりできることって何かっていうと、やっぱりそういうことがあった時に、やっぱりこれ綺麗事抜きにして、じゃあ本当に人を大事にするってどういうことなんだろうっていうことを、やっぱり大人も子供も、やっぱ考えていくっていう、やっぱり機会、きっかけにしていかないと、やっぱりこう進展、発展していかないんじゃないかなというのは私は思いますね。
いや、やっぱりうちも娘からね、やっぱりその、なんか大人はいじめちゃダメとか言うけど、大人だってあれひどいよねって、あんなことするんだよねみたいなやっぱり言われて、まあ大人でもああいう人はいるよっていう話はしたんですけど、
そうですよね、
本当にやっぱ思うんでしょうね。
そうですね。やっぱそういうことを、例えばお子さんと話をしていくきっかけにしていくとか、ね、当事者じゃない我々ができることってのはそういうことなんじゃないかなと。
ね、
こう寄ってたかって、その、そこを叩いていくっていうことではないんじゃないかなと私は思いますね。
本当嫌。これが嫌。
もうね、もうあんまり、ね、テレビとか他の SNS とかもさ、すぐクズっていう言葉使ったりとかさ、ね、どうかと思うね。
でまたその同じ動画も繰り返す、同じ次、ね、本当に。
ちゃんと、学びましょう、
はい、
さあ今月のテーマは、はい、親の子離れでございまして、はい、日本人は特に子離れできない、うんうんうん、まあ母親の方が多いですかね、父親より。
ああそうですね、そうですね、ヘリコプターペアレントっていう、これ1990年に、アメリカのですね、フォスター・クラインさんっていうですね、お医者さんがですね、まあ、提唱したというか、まあ、表現された言葉で、まあ、アメリカでは社会問題になってるんですけど、いわゆるこれヘリコプターみたいにですね、パタパタパタパタパタってですね、こう子供の上空を飛び回ってですね、子供を監視して、こう子供に問題があると急降下してダーって降下してね、子供の問題ダダダダダダって解決してて、またバーって上空になったらパタパタパタパタってこう、子供の上空監視してるっていう。
いい表現。
はい。これが子離れできない、親、まあ、特にお母さん方の典型なんだって言って、このフォスター・クラインさんっていう方は言われてて、これがヘリコプターペアレントって言葉なんですけど。
うまく例えてますね。
だから最近もありましたけど、知り合いの経営者の方から聞いたのはですね、会社を欠勤する、休む連絡をお母さんが代わりにしてくる社員がいるんだみたいな、今日うちの子風邪ひいてるから休ませますみたいな。
社会人になってもってことですよね。
だからね、やっぱ日本人って、まあいいとか悪いとか別にして、やっぱ親子関係すごく近い、特に母子関係、すごくやっぱ世界的に比べて近いですよね。
でも今そのヘリコプターペアレントがアメリカであるということ は
アメリカでもやっぱりこう社会問題になってるっていう。
ってことですか。ちょこんなメールいただいたんですけど、
はいはい、
ちょっとラジオネーム読まずにおきますけども、この方はですね、柔道教室やってる。
はい。
で、子離れができない親が多くて困っています。子供が少し痛がると、勝手に畳へ上がってきて、
なるほど、
子供と話をしているのに割り込んできたり、せっかく親が手を出せない環境に子供を送り出しているのにすごくもったいないと思っていますみたいなのもちょっといただいてるんで、やっぱこういうのもあるんで。
そうですね。まあ、いろんなタイプの子離れできない親御さんっていうのはいらっしゃいますよね。この例も含めて。
よくほら、大学の入学式、卒業式をや、で、就職活動もやがつ、はい、つい就職試験に。あと、最近は婚活、
はい、
あ
婚活も親が
ありますね。
うわ
どうなんですか、この。
まあ、さっき言ったいろんなタイプいらっしゃって、まあ、例えば、子供を通して自己実現を図ろうとされている方、例えば、若い頃に芸能人に憧れてて、で、夢を果たせなかったから、子供を代わりに芸能事務所とか、モデル事務所とか入れて、すごい一生懸命やってらっしゃる方とか、あとはすごい学歴にコンプレックスを持たれてて、もうすごい子供に高学歴になってほしいって異常なまでにこう教育ママになっちゃうとか、要は、すべてがダメって言ってるわけじゃなくて、必要以上に、こう執着をしちゃうとか、子供に自分の人生を代わりに歩まそうとされる。それはやっぱりこう健全じゃないですよね、関係性として。
私は昔こうだったから。
そうです、そうです。これができなかったから、子供にそれを託したいみたいな。
あと自分じゃなくてね、自分の旦那を見て、これじゃダメだからって息子にすごく力を入れるみたいなこともね、
ですね、
あるみたいですよ。
ある意味それはやっぱり子供を支配したいとか、独占欲が強いっていう方もいらっしゃって、例えば子供を自分の意のままに操りたいとか、それからね、子供の一挙手一投足がすごく気になって、ついつい口、いろんなことを口出しちゃうとかですね、常に親である自分の方が正しくて、このまま間違ってる、みたいな、ことを思われる方もいらっしゃいますし、あとは、そうだな、他人と我が子を比較される傾向の強い方もいらっしゃって、で、比較して一喜一憂するんですよね。このどこそこの子に比べて、うちの子はこれができてるとか、できてないとか、こう一喜一憂しちゃうとかですね。で、あとは、自分とお子さんが一心同体であると思ってる方。出産直後、生まれた直後っていうのはですね、やっぱり母子から、お母さんから生まれているので、やっぱこう一心同体の感覚ってあるんです、それはすごく必要な感覚なんですけど、ただ思春期になっちゃっても、思春期になっても同じような感覚が強いと、どうなるかっていうと、子供の失敗は自分の失敗。子供が欠かされた恥は自分の恥。って思っちゃうと、やっぱ子供にこう過干渉になってしまいますよね。どうしてもそう思っちゃうと。
知りたいですもんね。
ねそうなんですよ。いろんなタイプの子離れできない、保護者の方いらっしゃるかなって感じますね。
こういうのってだから、お子さん的にはもうやめてよとか、うるさいよとか、もう来ないでよとかっていうふうに言わないんですか、
言える親も、言えるお子さんもいらっしゃいますし、だけど、例えば支配的なね、すごくこう、強烈なこう関係だと、まあなかなか言いづらかったりもしますよね。いうことによって何かこう圧力やハレーションが生まれるんじゃないかって、やっぱ子供の方もやっぱ気遣ってきてる。
だってそれが幼い頃からずっとだったら、
ね、
お母さんにやっぱり喜んでもらいたいもん、子供って。
子供ってそうですよね。
ね、だから支配されててもそれはやっぱり嫌って言えないかもわかんないですね。どうなんですか、これ、はい。やっぱ子供には悪影響を及ぼすでしょ、子離れしなかった
ら。そうですね。やっぱり一番はやっぱり自分の意見、自分の価値観に自信が持てなくなりますよね、子供は。やっぱ親がね。
逆にね、親の顔色というか、
やっぱりそうですよね。
そうなってきてね。
やっぱり、それって、特にこれからの時代、私、非常に不利に働くと思ってて、なんでかっていうと、これからの子供たちっていうのは、AI 人工知能とか、人工知能を搭載したロボットと、たちと共存や競争していかないと生きていかない時代になっていくわけですね。で、先日も、その AI の研究の第一人者であられる、東京大学大学院で教授されてて、で今ソフトバンクグループの取締役もされてる松尾豊さんっていう方がいらっしゃって、はい、その松尾豊先生といろんな話させていただいたんですけど、はいはいはい、松尾先生もやっぱりこれからの子どもたち必要なのは自分で考える力だったりコミュニケーション能力だって言われてるわけですよ。私は全く同じ考えで、自分で考える力ってすごく重要で、だけどやっぱこう支配的にされていくと自分で考える暇がないですね。考えられないわけですよ。で、親の言うことが常に正しくて、子供の言うことは間違ってるってなっちゃうと、なのでこれからの時代にとってすごく不利なんじゃないかなと思ってて、自分で考えていくことって実はすごく大事。親の価値観をただただ押し付けるんではなくって、子供と一緒に考え合っていくっていうのが、これは家庭教育の中でも、もちろん学校教育の中でもそうですけど、すごい大事なこと。
なんかでもこう、極端なこういう例はね、やっぱり本当に、私も、なんていうかな、もう、 あんまり良くないなって分かるんですけど、うんうん、今やっぱりこう親子関係仲いい人多いから、うんうん、自分はそんなことないよ、やっぱそこまで干渉してないしとか、うんうん、思ってても、うん、実は意外とっていう人もいそうな気がして、うんうん、
あるかもしれないね、うんうん、どうなんですか、その子離れって何歳ぐらいから考えた、
まあ、具体的にどうやって、ね、うん、具体的にどうやって切り替えればいいんですか、
これは、まあ、例えばこう小学校に入ったタイミングとかですね、まあ、第二次成長の始まったタイミングとか、うん、ね、例えば高校進学とか、あ、まあ、節目節目あると思うんで、大学とか専門学校行くのに言ったら親元離れるとか、うん、私やっぱ徐々にだと思ってて、うん、まあ、急にパーンって手放すのも、うん、親もしんどいですし、はいはいはいはい、子供は子供で不安じゃないですか、はい、なのでやっぱり徐々にいろんなタイミングで、うん、やっぱ少しずつこう離れていく、まあ、見守る体制に入っていくっていうのが一番、
あ、じゃあもう小学校高学年になったからちょっとだけとか、うん、中学校行ったらこれぐらいとか、
そうですね、
うん、はい、離れるっていうのはもう本当にこう物理的に離れる、
あ、そうそう、以前イスラエルに行った私話をさせていただいたと思うんですけど、イスラエルって今テクノロジーのすごい先進国で、スタートアップ企業、いわゆるこうベンチャー企業も次々起こってるんですけど、そのベンチャー企業を起こしてる人たちってですね、1回で成功しないんです、大体。もう5回、6回失敗するわけですよ。だけど、失敗しても何回も立ち上がっていって成功するまでやってるんですね。それすごいメンタルだし、すごいマインドだなと思って。
確かに。
ね、何回失敗しても起き上がるわけですよ。で、なんでそれができるんだろうっていろんな人探ったときに、やっぱ共通してたのは家庭教育で、イスラエルの家庭教育って私すごいなと思ったのは、まず親が子に何を伝えるかっていうと、あなたはできる、あなたには可能性がある、あなたは素敵な人なんだっていうことをですね、ずっと常に言い続けてるらしいです
ね、
幼い頃から。で、特に思春期になってきたら何をするかって言ったらですね、まあ、文字通りチャレンジを見守るわけですよ。とにかく子供のチャレンジを優先する。子供にチャレンジをさせる。そして失敗をさせる。うん、で、親が何を手助けするかっていうと、失敗をリカバリーするときに初めてヘルプをしてあげるっていう。
なるほど。
こういう家庭教育がすごく根付いてるらしくて、これっていうのは特にこれからの、やっぱこの時代にとっては、私すごく必要なエッセンスなんじゃないかなと思って聞いてましたね。
だから子供がこういうのやりたいって言ったときに、あ、やっておいでっていう。
そう、やっておいでって。で、その代わり最後の取り出として、ね、失敗して、もちゃんとお母さんたちが、ね、自分でリカバリーできるところはちゃんとヘルプするよっていうところを持ってるのが大事だと。そうするとね、子供も安心して失敗できますよね。
家に帰ったらなんとか
そうなんとかなる
っていいですからね。
チャレンジしたいのに、いやもうそういうのやってもそうなるしさ、うん、そんなもう遠いとこ行って危ないしとか、なんとかなんとか言って、親が、うん、こうそのチャレンジの目をつんじゃいけないわけですね。だから
もうね、3秒でね、うん、ノーっていう親いっぱいい
る。いや、
私これやりたいんだけど、無理。
無理って言われたらきついね。ね、
無駄とかさ。
ああ、
みたいなね。
ねえ、あんた今勉強してないのにそんなんできない
とか
ね。
まず勉強してからそれしなさいとか。
これどうなんですかね、やっぱ国民性とかそういう土壌も違うんだと思いますけど、はい、これからそれでチャレンジしたい子供を育てようと思うと、やっぱ子離れっていうのは、うん、子離れが上手にできる親の家庭の子は伸びるってことになりますよね。
うん、私はそれは感じてて、やっぱりこう一緒に考え合っていく時間をやっぱ親子の中で作っていくっていうのがすごく大事だし、さっき岡さん言われたように、やっぱチャレンジをやっぱ促してあげたり、チャレンジを見守ってあげたり、で安心して失敗できる家庭環境を作ってあげる。でもそのためには、親自身も親の人生を生きていく必要があって。
その通り。
おー、ここですね。
あれじゃないですか、小離れできない一個の原因に、自分の中の生きがいであったりとか、その、なんかがないと、ずっとやっぱり子供に寄りかかっていた方が、充実した時間のような気がするから。
ああ、それはあるかもしれ
ない。単純に時間を持て余してるとかね。
うんうん、うん。だから、やっぱり親御さん、保護者の方でご相談来られてらっしゃる、来られる方に、私、時々聞くことあるんですけど、何かっていうと、お母さんとかお父さん自身はどういうふうに自分の人生を生きたいですかとか、ね、自分の人生の、ね、ご自身の目標って何ですかって聞いたときに、多くの親御さんで何答えるかっていうと、いや、子供がこうなってとか、主人がこうなってとか、ね、うちの妻がこうなってって、で、これって決して悪いことじゃないんですけど、厳しい言い方すると、自分の人生生きてないんですよね、これって。誰かがこうなる。っていう思いっていうのは、これって自分の人生は生きてなくって、だからそう答えされた方に私何回も聞くのは何を聞くかっていうと、いや、そうではなくって、お母さん自身とかお父さん自身はどうなりたいですかって、ご自身の人生ですと。 ね、ご自身はどういうふうに生き続けたいですかってお聞きするんですけど、そこでこうやって追求していくと、こう聞き続けると、あ、私はこういうふうに生きたいとか、私はこういうふうにし、これを信じて生きていきたいとか、これを人生の中で手に入れたいっていうのが出てくるので、やっぱりそこを自分、ご自身の心の中で、やっぱこう追求していくこと、思っていくこともすごく大事なことなんじゃないかな。
本当、人生100年時代になると、そういうことを常に持ってないと、うん、ね、生きれ、
変な話、人生100年で子育ての期間って短いじゃないですか。うん、そうですね。言うてね、二十歳、うん、まあ、成人としたら。
お子さんを大事に思う気持ちとか大切な気持ちっていうのは、それはもうすごくいい、なんだろうな、素敵な気持ちですし、当たり、親としては当たり前の気持ちなんですけど、だけど、とはいえ子供は子供の人生なので、子供は一回きりの自分の人生を、やっぱ一生懸命幸せになるために生きてるので、ね、お父さんお母さんも自分の人生を一生懸命幸せになるためにどう生きるかっていうのもすごく大事なことじゃないかな。
そうですね。お母さんお父さんも失敗談をいっぱい持ってる方が
逆に、ね、そうそうそう、それもね、どんどんどんどん、ね、
子供も、うん、分かる、お母さんもさ、うん、みたいな方が、うんうん、どうしたの、失敗何したの、私も一緒に考えてあげたっていうよりもいいですよね。
それもすごく大事、
うん、どうなんですか、会社休むので親が電話したりとかさ、婚活パーティー親も一緒に行ったりとかさ、
まあまあ心配なんでしょうね。でもね、とにかくね。
ちょっといろいろ考えること
はね。だけどね、だけどその心配は何から来てるのかっていう大事で。
そうか。
ちょっとメール紹介していいですか、
はい、
白いカナリア24歳になる一人息子、中学から寮生活、人生のおよそ半分をもう離れ離れ
で、ね、
大学就職も県外でなかなか会えないけども、うん、携帯や LINE で連絡をそこそこ取り合って、うん、合っています。一緒に過ごす時間が少なかったせいもあってか、親の私たちに対していい教育してるね、いつも感謝の言葉を言ってくれる。
うわ、
社会人になってからの息子はいい相談相手、
頼もしい。
親にダメ出しを出してくれ
る。ね、出してくれる。
くれる。白いカナリアからも中学から寮に入る選択して、息子が自分の意思で、まあ田舎が好きだったり、それからまあ小学校の時ちょっと6年の時いじめもあったんで、まあ寮に入る選択をして、まあその、まあそういうのをきっかけに子離れができたっていう。
やっぱりそうですね、家庭の外で強くなるって、
うん、そうですね、だからやっぱりこうタイミングタイミングだと思うんですよね、うん、徐々に徐々に、
徐々に
ね、何かきっかけ、そうそう、きっかけ
のところで、寮に入ると
か
就職するとか
です、ね、
うん、ちょっと皆さんも子離れについて考えてみていただきたいと思います。はい、さあここでちょっとね、大切なお知らせなんですが、2020年度、はい、来年の春なんですけど、はい、東林館高等学校はより通いやすくなるというのは、これは授業料負担の軽減制度。
あ、そうですね。あの、来年からの私立高校の授業料に対するですね、あの、就学支援金制度っていう、まあ、授業料の補助の金額が、拡充されるんですね。で、あの、それに合わせて、あの、東林館高校のあの、福山の本校の方ではですね、うん、あの、これまでも学費が心配だったご家庭も、うん、安心して通えるような仕組みを整えまして、うん、まあ、公的に、まあ、授業料の補助が最大限受けられるようにですね、仕組みを整えることができましたので、うん、あの、今まであの、東林館高校の教育、まあ、評判いいのが知ってると。だけど、うん、やっぱ学費の支払いが家計的にしんどいから、うん、東林館通わせられないから別の高校行かせますっていう声もたくさん聞いてましたし、うんうん、またあの、そういったあの別の高校に進学した子供たちの中にはですね、うん、結局その高校がまあうまく続かずにですね、今引きこもりになっちゃったりとかっていう話も、うん、あの結構聞いてまして、うん、まあ、その時に本当に悔しいなとか、うん、本当にこう、なんだろうな、歯がゆいなと思いを抱えてたんですけど、うん、まあ、この度ですね、まあ、そういった学費に対する不安の声にお答えすることができて、まあ、いろんな仕組みを整えることができるので、うん、まあ、ぜひ、あの、いろんな方にお気軽にご相談に来ていただきたいな
と思
います
、ね。随分変わりますか、
経験性の方と。はい、はい、変わると思います。はい、
ぜひ。じゃあ、ぜひ皆さんもそういうのをちょっと問い合わせていただきたいと思うんですが、それのいい機会がですね、はい、詳しくお伝えする機会が学校説明会と、個別相談会というのが10月27日の日曜日に福山の学びの館ローズコム4階中会議室で行われるということで、
はい、
これ説明会は今言ったその学校のことについて。
はい、そうですね。
で、個別相談というのは、
あの、まあ、基本的にこう学校の説明詳しくお聞きになりたい方とかですね、うん、まあ、今こう学校選びをいろいろ検討している、進学をこういうとこ検討しているという方にですね、うん、ぜひ来ていただいて詳しくいろんなことを聞いていただきたいなと思います、ね。
じゃあさっきの授業料の軽減制度について。
ああ、そうですね。はい、詳しく、はい、お伝えしたいいたします。
参加無料なんですけども、申し込みが必要でございまして、申し込みは東林館高等学校のホームページからできますので、もしよかったらホームページも見てください。で、わからないことは電話問い合わせていただきたいと思います。東林館高等学校の電話番号言います。084-923-4543。084-923-4543。今日土曜日ですけど、
はい、
大丈夫、
はい、大丈夫です。
夕方6時まで電話 OK で、で、週明けは、はい、ごめんなさい、23日から。
はい、23日火曜日から。
水曜日ですね。
あ、火曜日です。23日火曜日ですか かね。いや、23日。あ、そうだ、あ、ごめんなさい、水曜日から。23日、水曜日から。
すみません、はい。23日、水曜日から朝9時半から夕方6時まで電話を受け付け
ます。もし、当日、急遽参加できるようになったらですね、飛び込みで参加していただいても構いませんので。
申し込みなくても。
はい。で、中学生コースもありますので、もし、はい、不登校の子たちのためのコースもあるんで、はい、小学校の高学年の親御さんとかですね、中学生の親御さんで不登校今悩まれてるお子さんがいらっしゃったらですね、ぜひご相談来ていただきたいなと思いますね。はい、説明会だけ、個別相談会だけ、どちらだけでも OK ですので。
ですよね。
はい。
心配になる方はね。
はい。
でもこれ、大きいですね。授業料負担も。
そうですね。やっぱりいろんな、やっぱり家計によって、やっぱ教育の格差ができずに、やっぱりいろんな子供たちがいろんな教育を受けてですね、やっぱ社会に出ていくっていうのが、やっぱりこの社会としてはすごく大事なことだと私は思ってるので。
わかりました。ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
福山市と呉市に校舎があります、鳥林間高等学校理事長、木田浩平さんでした。はい。